石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。石川さん、はい、取材先のカリフォルニアでバーベキューをされたんですって？
そうですね、はい、最近、恒例行事になっておりまして、サンノゼの、ね、シリコンバレーに住んでいる日本人の開発者の方の庭で、
は
い、ジャーナリストが打ち上げと称して集まって、はい、あとね、その現地の方と一緒にバーベキューすると、だから綺麗なお庭 で、
うん、
でその中で、もう本当にこう肉を焼くセットがもうあるわけですよ。
よく映画とかに出てくるやつ。そう、
アメリカのお家という感じなんですけど、そこで焼く。ただやっぱりその、ね、そうは言ってもシリコンバレーなので、
はい、
焼く機械がすごいことになっていて、
うん、
通常ね、肉焼き機械あるんですけど、そこに岡村さんって前ね、この番組でゲスト出ていた岡村さんも来ていて、
はい、
で岡村さんそういったこう IT で作るキッチン用品大好きなんですよ。
はい、IT で作るキッチン用品、
はい、で今回持ってきてくれたのは IH の、こう携帯できるような、持ち運べるような IH があって、でその上にこうフライパンがあるんですけど、その両方にセンサーが入っていて、でパッドでタブレットでアプリを立ち上げて、こういう風に作りなさいって動画が出てくるんですけど、その通りに具材とか入れると、そのフライパンと IH が温度上げてくれるんですよ。
勝手に判断してくれる。
そう、勝手にセンサーが入っているので、その温度に上げてくれて、何分待ちなさいよと。で、この、何分経ったから、じゃあこの具材入れなさいよっていう指示があって、その具材入れるとまた温度が上がっていったりとか、下がっていったりとかっていうことをするので、もう全然火加減とかいらずに、このもうフライパンと IH が勝手に温度調整してくれると。あとは入れるだけって。
じゃあよくお父さんがこう肉焼いてくれるシーンみたいなのはないんですか？
ないですただそうだからね、今回それフライパンでは鮭のムニエルかなんか作ったんですけど、けど本当にこのタイミングでひっくり返して出てくるので、タブレットのアプリ上で。
いかがでした、お味は？
いや本当美味しくて、でそれちょうどね、その開発者の方のお子さんが作ってくれたんですけど、めっちゃ美味しい感じで、もうその言われた指示通りに作れば美味しいのができるっていうところで言うと、
ちょっとお料理苦手な方でもね、楽しめますね。
いや今私ヘルシーホットクックにハマっておりました、日本で
、はい、
なのであれ日本出たら欲しいなっていうのはね、ちょっと感じましたね。
まんまと
ちょっとハマってる感じですよ。はい、
はい、さあその取材先でもこちらですね、先週もちょっとお伝えさせていただきましたけれども、
はい、
今週の特集ですが、石川さん、
はい、今週の特集ですけども、先週お伝えしました iPhone XS と XS Max をスタジオに持ってきてましたので、実機を見ながらじっくりとレビューしていきたいと思います。
はい、今週は久しぶりの生放送です。YouTube にチャンネルがありますので、石川つつむなどで検索、もしくは番組サイトや Twitter からのリンクで動画もご覧ください。
それでは今週も30分間お付き合いください。
番組の Twitter ハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
ニューモデルは買い？ iPhone XS&XS Max 実機レビュー。先週発表された iPhone XS、XS Max ですが、明日21日の発売を控え、石川さんに実機を持ってきていただきました。早速レビューをお願いします。
はい、でも明日発売ということで、 巷では盛り上がってるのかなという感じですけども、はい、ね、去年この放送ね、11月にありましたけども、その時にはね、アップルのお店に並んでいるところをね、電話で中継して様子を伝えてもらうということをしたんですけど、
そうですね、
はい、まあ、今年はね、雨が降ってるせいか、若干こう並びが悪いと、ま
あ、
大体こう 20-30人並んでるという状況なのかなというところなのでね、まあ、並んでる方はね、風邪をひかないように
本当ですね、
8時まで過ごしていただきたいです。
ちょっと気温も下がってますから、
はい、おそらくね、まあ、こんな天気なので明日始発でみんなね、ドカドカドカッと、うんうん、まあ、アップルのね、銀座ですとか表参道ですとか、あとね、今年新宿も出てきてますので、まあ、そこにね、みんな行くのかなという感じですね、はい、それではね、早速レビューの方行きたいと思います。去年 iPhone10 周年記念モデルとして、まあ、登場した iPhone10 ありましたけども、その後継機種などが iPhone10S という感じになっております。そしてもう一つ大画面のモデルとして 10SMAX というものの2種類がとりあえず今回発売になるというところでございます。
はい、
はい、まずは 10S、 iPhone XS のから見ていきましょう。
はい、
こちらになっております。iPhone XS、まあ、有機EL の 5.8 インチというところでして、まあね、HDR の表示にも対応しているというところです。まあ、有機EL なので非常にまあ、ね、綺麗といいますか、 色が非常に、ね、発色よく出ているというところです。はい、でね、まあ、見た目で言いますと去年の10と、まあ、ほとんど変わらないといった状態です。これは、ね、サイズ感ですとか、まあ、実際持った感じ、まあ、そのデザインというところで言うと全く違いがないというところです。でこれ今10もありますけど、10と比べてもね、はい、本当にこう違いがわからないというところだと思いますね。
今ちょっと並べて持ってますけれども、
はいはい、ちょっと子供が出てますけど、
はい、確かにパッと見はわからないですね。
そうですね。でこれ、うん、マニアックなんですけど、唯一違いがあるとするならば、この天井の部分に、はい、10S の方はこうね、線が入っていると。これアンテナといいますか、受信感度を上げるための線が入っているというところで、はい、これ10には入ってないと、 10S には入ってない、10には入ってないと。
じゃあ見分けるのはそこぐらいですか。
はい、本当これ、ね、言われてみないと分かんない違いなんですけど、うんうんうん、まあ、ここで見分けるしかないというところですね。
はい、
はい、で、今回、まあね、従来通りで、まあ、フェイス ID に対応しているので顔認証でロックを解除するという形にもなっています。で、まあ、中には A12 のバイオニックのチップセットが入っているというところでいうと、まあ、今回ね、Apple としては外見というよりも中身を強化しているという感じなので、まあ、チップセットなり、あと GPU と呼ばれる、まあね、処理チップなり、あと ISP と呼ばれる、そのね、画質の処理エンジンといったものも Apple が自身でデザインをしているというところなので、まあ、それによって、画質を上げているということをしております。
はい、
で背面はデュアルカメラというところで、まあ、従来通りの広角と望遠の組み合わせというところです。でこれ、まあ、他のメーカーではね、モノクロとカラーみたいな組み合わせだったりとかしてますね。あと動画と静止画という、ね、組み合わせだったりもしてますけども、これに関しては、まあね、従来通りの広角と望遠の切り替えというところです。はい、でまあ、カメラ今回ね、非常に進化しているという話もありますけども、まあ、そんな中で特徴的なのが、はい、被写界深度を調整できるといったものになっております。
はい、
これ撮った後にボケた様子を、ね、背景のボケを変えることができるというものになってますので、
はい、
実際松代さんで試してみようかなと思います。
ちょっと、はい、撮っていただいてよろしいかしら。
はい、
はい、
チーズ。
はい、
はい、で、撮ったもの、撮った写真がこれですね。
はい、はい、私が写っております。
はい、後ろにこう微妙にね、スタッフも写ってますけどもこれ編集っていうボタンを押しますと編集モードに入って写真が見込む。そうすると、写真の下側に被写界深度といったものが出てきます。これ現状 4.5 で撮影されてますけども、これを動かすことによって
背
景がさらにぼけることはぼかすことができる。
なるほど、被写体を際立たせることができる、はい、ということですね。
なので、まあ、プロがよくやっている、ね、それこそ、ね、長いレンズを使って撮るみたいなことができると。さらにこれ逆にすることによって、はい
はい、背景が、
はい、背景がくっきり見える、
鮮明になりましたね。
はい、なので、後ろに写ってるスタッフの顔もバッチリ見えるという感じになっているので、ね、こういったこう背景をぼかしたり逆にくっきりさせているという調整が可能になっているというところです。
なんか発表会で知ったんですけど、ボケって英語でもボケって言うんですね。
そうですね、なので、ね、実際プレゼンでも BOKEH かな、 ボケみたいな感じで言っていて、うん、なぜかこれがもう日本語として浸透していると。
日本語は英語として、
あ、そうですね、はい、日本語として浸透しているというところです。あとまあビデオ関係も強化されていて、まあ、ステレオでの録音が可能になるというところなので、まあね、動画を撮影するときにその、ね、臨場感のある右から左というようなものが撮れるようになっているというところです。あとまあ耐水性能も IP67 から IP68 に上がっているので、はい、2メーターにつけて2メーターの浸水で30分だったかなにつけても大丈夫と。あとビールとかワインとかそういったね、お酒につけてもつけてもかかっても大丈夫と。
まさにバーベキューのアクシデントでも。
そうですね、あとなんかね、酔った勢いでね、あのビールかけられるとかってやってくるね、あの先輩とかいたりしますけど、
はい、いろいろ対応できるんですね、
はい、そういった人に入っても大丈夫というところですね、はいはい、であとね、カラーバリエーションでいうとホワイト、スペースグレー、これ新色のゴールドという感じです。これどうですか松代さん、このゴールド。
いや、すごい上品なゴールド。なんかゴールドが出るかもって話されてましたけど、はい、私はあのギラギラのゴールドをイメージしちゃいましたが、全くそういうことないですね。
うん、そうですね、なのでまあ非常に上質感のあるゴールドっていう感じ、
性別問わず持てるんですか、はい、
ただね、これやっぱりカバーつけちゃうと分かんなくなってしまうのでこの辺がね、どこまでそのゴールドにこだわるべきかっていうのはね、
いや確かに全く分かんなくなっちゃいます。
そうで、自分もだからね、その今テントテンス、ね、持ち歩いてますけど、はい、パッと見分からないので、ここであこれゴールドかみたいな、平面を見てね
そこで
ゴールドかみたいな、
思い出すみたいな、
スペースグレーかみたいなことが分かるというですね、
はい、はい、基本的にこれ iPhone X からの買い替えっていう視点ではいかがでしょうか。
10からの買い替えはないかなと思いますね。
あ、なし。
さすがに10発売されたのだって去年11月ですからね、
はい、
それ考えるとね、1年経たずに 10S にするっていうのは、うん、そこまでする必要はないのかなと。確かにカメラ撮ってみると、うん、そのね、あの HDR って呼ばれるその明るいところと暗いところがね、綺麗に混じって撮影できたりもするので、
はい、
画質も上がってるんですけど、じゃあこのね、お高いお金を払って買い替えるかっていうと、うん、個人的にはあの一般の人にはあんまりお勧めしないかなと。自分はね、仕事柄買わなきゃいけないなと思ってするんですけど、あ、まあ、ね、まあね、あんまりそこはお勧めしないかなというところです。
はい、そして明日は Apple Watch シリーズ4の発売日でもあります。
はい、その前に 10S Max ですね。
はい、失礼いたしました、
はい
はい、
もう一個ですね、大きな画面としては 10S Max があります。
さらに大きいのがありますね、
はい、こちら 6.5 インチといった感じになっておりまして、従来ね、iPhone8 プラスとかは 5.5 インチだったので、まあ、1インチ近く大きくなっているというところです。で、重さは 208g と、はい、いうとこでね、200グラム台を突破すというとこですね。
見比べるとだいぶ大きさは違うなという感じはしますけれども。
そうですね、やはりね、並んで見るとだいぶ違うのかなというところは正直なところあるかなと。
やはりなんか縦に長いというか、長さが強調されてる感じもしますよね。
そうですね、やっぱりこうね、インチ数を稼ぐために長くなっているというところですし、まあ、ホームボタンなくなって長くなっているというところと思います。はい、実際じゃあ松代さん、これ立ててください、はい、
まず持った感じはそんなに分厚くなく、かつ重さもさほど気にならないかなと。ただ女性の手からするとちょっと親指は、そうだな、可動域8割ぐらいかなっていう感じですね。
そうですね、やはりそのね、若干手のサイズによるとは思うんですけども、片手で操作しようと思うと、うん、まあギリギリ許せる人とちょっと厳しいかなっていう人はいるかなと思います、ね、
指ちっちゃうかな、
うん、なのでまあね、落としたくないって人はね、背面にね、あの最近流行ってるね、リングをつけたらいいのかなというところです ね、
すね、
はい。でまあね、基本的な機能というところは同じ、ね、iPhone XS とほぼ同じというところだと思います。ただね、これ
はい、
あんまり見ちゃいけないメールかもしれないけど
ちょっと個人情報もありますからね、
はい、これあの画面を横にするとメールの画面は左側にそのメールの一覧で、右側に、メールの本文が表示されるというものになっているので、例えばそのね、よく仕事で使うんだという人からすると、はい、
まさに画面が大きいからこそできることですよね。
そうですね。で、まあ、実際私、まあ、1週間程度ねこの 10S Max と、はい、まあ、10S 両方使ってるんですけど、うんうん、だんだん慣れてくるというか、やっぱ 10S Max の方がいいなと。
あ、そうですか。うん、
大画面で見やすいなっていうのはね、ひしひしと感じますね、これね。まあ、やっぱりだから逆に 10S 持つとちっちゃいなみたいな感じにはなってくる。
あ、ちっちゃいなと思うぐらい、
はい、いうところですね。
なるほどね。はい。
で、あとまあ細かいところ、まあ、今回ねこれ iPhone としての機能進化してますけども、はい、いくつかね細かい進化もあったりもします。で、まあ、今回特徴的にあるのが Suica の対応でして、これあのエクスプレスカードって呼ばれてるんですけど、その Apple Pay の中でも Suica のカードに関してはエクスプレスカードという対応になっていて、
はい、
あので本来こう Apple Pay でお金払うときには顔認証をさせてロックを解除しなきゃいけないんですけど、うん、今回の新しい製品に関してはそのエクスプレスカードっていう、まあ、スイカになるんですけど、スイカは、まあ、従来からそのエクスプレスカードだと顔認証ロックが不要なんですが、さらに今回の端末からは電池が切れてもスイカ取れるようになりました、
はい、
なので昔前の機種だと電池切れちゃうともうスイカ乗れなくなっちゃうので、うん、あのダメなんですけど、あの電車も乗れないし降りれなくなっちゃうんですけど、
はい、
今回はそのエクスプレスカードに限っては、うん、日本でいうとモバイルスイカに限っては電源が落ちてから5時間は使えるようになるという話です。
それってセキュリティ的にはどうなんですか？
あの、まあ、だから勝手に使われちゃうことはあるんですけど、
落
とした場合はね、ただまあスイカなので、うん、まあ、限度は限られてますし、
あ、
まあ、そこはねあのまあいいんじゃないのっていうと思います。
はい、電源が落ちてもってのいいですね、
うん、なのでまあこの辺はねちょっと Android に近づいたというところなのかなと思いますね。 あとまあ今回通信速度に関しては、あのギガビット LTE と呼ばれるものになっているので、まあ、大体1ギガクラスのものになっているというところです。ですので、まあ、ドコモ au に関しては大体800メガ、あの理論値ですけども800メガ以上の通信速度になっているというところです。ただねこれ、まあ、あくまで理論値なので、
うん、
ね、実際にこれ、ね、街中でやって800メガ出るかっていうと、まあ、それはないので、ね、そこはまあね差し引いて考える必要があるのかなと思います。ただまあ自分ちょっと使ってみましたけど、早いところでは本当に150、60メガとか言ったりもするので、まあね、その高速で使えるところを、ね、探してみるというのもありなのかなと思いますね。
はい、
あとまあ面白い機能で言うと、フェイスタイム、
フェイスタイム、
はい
はい、
で今回、
はい、
自分の顔を、
はい、
顔を身持ちとして伝えることができるようになったというところです。
あ、石川さんの顔、
はい、
うん、
顔認証の、まあ、フェイス ID の機能を読み込むことによってで、
はい、
そうですね、
石川さんキャラクターっていうのが、
はい、キャラクターが動くようになるというところですね、うん、なので、まあ、それこそあんま顔見せたくないんだという時とかにも使うとキャラクターが出てきて面白いかなというところですね、
はい、確かなんか以前は口の中は表現ができないというようなことを言ってましたよ
ね。なのでそうですね、はいはい、例えば、まあね、あの自分の顔を読み取って、
はい、
キャラクター、CG のキャラクターにかぶせてくれるというものになっているので、顔見せたくない時にやると、例えばその自分の顔を作ったりとか、
はい、
まあ本当ね、あのジャパネット方の最初のオープニングみたいな
今石川さんの顔が映っているんですけれども、はい、似てるかな、
うん、どうなんでしょう、
石川さんとしては上出来なんでしょうこれ。
いやだから納得いかないんです。だ要はその自分作りたくてもあんま選択肢がないというか、
はいはいはい、
ね、やっぱり若干こう外国人寄りの顔が多かったりもするので、
アジア向けな感じじゃない、
そうそうそう、うん、まあ、これねだからギャラクシーノート、ギャラクシーの時もありましたけども、
ええ、
若干日本人っぽくないなっていうところがあったりするとでこれねやっぱり口の動きもちゃんと読み取って、はい、CG としてフェイスタイム流してくれてますし、
ええ、
あと言っていた舌、
はい、
舌を出してもちゃんと認識すると、ね、でウィンクしてもちゃんと目もねつぶったりもするし、
いやかなり動きリアルですよこれ、
うん、鼻とかね、
ちょっ
と動き、
うん、
顔の動きも読み取ってくれるというところで言うと、
ええ、
まあねこういった1対1でもコミュニケーションできますし、アップデートをかけると、
はい、
複数の人でのグループでの会話もできるようになるので、うん、これはこれで面白いかなという感じですね。
ちなみにお子様に見せたら 泣いちゃったんですねこれ。
そうですね、もう喜ぶかと思ってその子供に、ね、iPhone 持たせて、うん、であのいろんなキャラクターやったらもうなんか父親の顔がいきなり変わって話しかけるのでもうギャン泣きするみたいな、
驚いちゃったかな、
はい、っていう感じなのでね、あの相手を選んで使った方がいいかなというところですね。
はい、はい、面白い機能がたくさんですね、
はい、
まあ、ちょっと価格も気になるところでありますけれどもね。
そうですね、やはり今回価格がインパクト大きすぎるのかなというところですね。まあね、10S に関して言うと64ギガでだいたい12万円台後半というところですし、まあ、一番高い 10S MAX ですと512ギガだと18万円以上と、キャリアによっては19万円を超えるところ
もあると、ちょっと
ばら
つきがね、
はい、
ありますね、
ところなので、まあね、相当気合い入れて買わなきゃいけないと、
はい、
ね、実際あの au とかソフトバンクはね、あの端末の割引今なくなってますので、
はい、
分割で買う、4年縛りで買うというところで言うと
覚悟して
じっくり考えて買わなきゃいけないのかなというところですね。
はい、はい、さあそして先ほどフライングいたしましたが、はい、明日はアップルウォッチシリーズ4の発売日です、
はいはい、そうですね、まあ、iPhone とともに、まあ、アップルウォッチもシリーズ4になって、まあ、発売されるというところです。あのこちらに関して言いますと、ね、ずっと、まあ、3世代までありましたけども、あの見た目の、ね、デザインは進化しなかったと、
うん、
あんまり変わらなかったというところもありますが、シリーズ4になって、まあ、ディスプレイの画面が、まあ、30% 大きくなったというところがあります、
はい、
なので見た目のデザインもだいぶ変わりましたし、なんとなくこう、ね、のぺっとした感じになったのかなと、うん、でまあ、私、まあ、現地で触ったりもしましたけども、はい、そのまあね、あの画面が大きくなって若干携帯性落ちたかなとは思いつつも、その分、ね、あの本体薄くなっているので、そんなに違和感なく使えるのかなというところです。
邪魔な感じはしないですね。
そうですね、うん、なのであと、まあ、今まで 42mm 使ってた人からすると1個落としてね、今回 40mm がちっちゃいサイズになっているので、まあ、そのサイズを落としても画面が大きくなっている分、あんまりね今までと変わりなく従来通り使えるというところがありますかね、うん、あとまあ CPU、GPU に関しては、まあ、全モデルから約2倍に性能をアップしているというところです。あとね、まあ、今回特徴的なのは心電図の機能というところね、先週もちょこっと触れましたけども、
はい、
まあ、心電図によって、まあ、実際ね測ることができると、30秒間、まあ、待つことによって、まあ、心電図が取れるというところですけども、まあ、これいろいろ調べましたが、まあね、日本でもある程度ね、そのまあ認可といいますか、取らなければいけないというところもありますし、認可取ってしまうとまた売れる場所が限られてくるというふうにも言われているので、まあ、実際これはね、どんな感じで日本に導入されるのかと、またねいつになったら入ってくるのかというのはね、なかなかわからないところなのかなと。でこれがねだからシリーズ4の間に対応するのか、
うん、
ね、5とか6になってようやっと対応できるのかというところはかなりね悩ましいところなのかなというところですね。ただまあアップルに関して言うと、まあね、モバイルスイカも対応してね、フェリカのしてきたことを考えると、
うん、
かなりね日本市場は意識してますし、
うん、
まあ、アップルの人たち日本大好きなので、うん、まあね、日本の優先順位というのは高いのかなとも思います、うん、
嬉しいですね、
はい
はい、
であと今回ね、シリーズ3も値下げして、うん、まあ、併売されるということなので、ちょっとアップルウォッチ興味あるんだけどという人からすると、まあね、買ってみるのも面白い、ちょっと、ね、買って試してみるというのも面白いのかなと思いますね、
はい、はい。そして発表では iPhone XR が10月に発売となっています。廉価版などとも言われておりまして、豊富なカラーも注目されているようですが、こちらは実際のところどういう位置づけでしょう。
そうですね、はい、やはりまあこれね、廉価版って一般メディアでは言われてますけども、そうは言っても8万9万するモデルなので、
うん、
まあ廉価ではないのかなっていうところはあると思います、ただね、あの実際触ってみますと、まあね、液晶だったりとか解像度が 10S とかに比べると落ちているものの、パッと見のね、見た目でいうと全くそこはね、落ちてる感じはしないので、本当従来通りの iPhone の流れを組むモデルになってるのかなと思います、まあ、カメラもねシングルだったりもしますが、まあね、それも気にならなければ全然問題ないですし、あとね本当にこう6色がね非常にいい色を愛用しているので、
はい、
ね、その点で言うと、そう、昔ね 5C って言われる本当に廉価版じゃなかったんだけど、なんとなく安っぽいモデルっていうのがプラスチックであって、あれがいいっていう人もいたんですけど、ただね、そういったこう安物ではないカラー展開というところで言うと、うん、今回まあ 10R 非常によくできていますので、
うん、
ちょっとね 10S、10S MAX は高く手が出ないよという人は 10R をちょっと待ってみてもいいのかなと、まあ、10月に発売というふうに言われているので、それを待ってから 10R にするか 10S にするかプラスにするかというところでね、検討してもいいのかなと思いますね。
これちなみに発売日がずれてる理由というのはあるんですか？
まあね、製造の問題とかって話もありますけども、やはりアップルとしてはまず最初に高い方を出したいのかなと、
まずは、
まあ、去年ねだから安い方から出して後で高い方な感じになったので、みんな買い控えて結局買わなかったって流れもあると思うので、やっぱり欲しい人がいち早く高いもの買って、こうね、もたもたしてる人が手に入るかみたいな感じで、
熱が冷めないうちに、
そうそうそうっていうところで言うとね、こう継続的に出すっていうのはあるのかなと。あとね、3ヶ月ごとにこう決算だったりもするので、まあ、そこをばらす、9月末で1回締めになるので、そこをね、ボリュームゾーンをずらすことによって安定してこう、ね、収益上げて、まあね、株価を良くするということもあったりするのかなと思いますね。
はい、さて今回アップルの発表を期待されてました。 iPad や、Mac の発表はありませんでしたが、振り返ってみていかがでしたでしょう？
そうですね、おそらく Mac や iPad に関して言うと10月にまた何か発表あるのかなという気がしています、うん、例年10月末に何かしら新製品発表されたりもしますので、まあ、おそらくそのタイミングで何かあるというふうに個人的には期待しています。
じゃあちょっと楽しみに待ってたいですね。
はい、そうですね、ここね、いろいろ続報が出てくると思いますので期待していいのかなと思いますね。
はい、石川さん今回何本記事書かれたんですか？ちなみに、
いや現地でだから 7,8 本書きましたね。
忙しい、
2泊の間でもうだからもうね、それを書き分けなきゃいけないしっていうのもありますし、早くしないとね、飛行機もあるし、
まあそうですよね、
自分のメルマガも書かなきゃいけないしっていうのでなんか本当にね、ひたすら原稿書いてる感じしましたね。
これ日本にいる時2日間でそれぐらいの本数書くことあるんですか？
ないです、ないです。まず
やっぱり、特殊な
1日1、2本ですよ。で言うとやっぱりみんな欲しがる、ね、欲しがるって言い方ですけどみんなね、いろんな媒体からお声掛けいただいて、
そうですよね、書くっていうのもありますし、引っ張りだこですから、
じゃあ帰って書きますって言ったらもう週超えてしまうので、そうするともう全然意味がなくなってしまうので、やっぱりその、ね、タイミングで書く、速報で書いてくださいよっていうところがね、大事なのかなというところなので、まあ手を変え品を変え、いろんな書き方しましたね、
はい、石川さん取材本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。以上、特集ニューモデルは買い？ iPhone XS&XSMAX 実機レビューでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さて石川さん、はい、来週ですが、
総務大臣政務官の小林文明さんをお招きして菅官房長官の携帯電話4割下げについて詳しく聞いていきたいと思います。
はい、楽しみですね。はい。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ウラン。